みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
はい、ということで、始まりましたみんなのダイエットですが、はい、この収録日が5月3日ゴールデンウィーク突入している真っ最中と、
ちょうど本格的にスタートしたぐらいのタイミングですかね。
ですね。お二人はゴールデンウィークはどちらか行かれたりとかする予定はありますか？
とりあえず今日時点で僕は普通に仕事をしていて、
仕事なんだ。
こっそり仕事をしていたんですね。
こっそりなの？
はい、こっそり仕事してたらバレて電話がかかってきたっていう、仕事しないで今すぐ帰りなさいっていう。それがほんの2時間前だったんですけど、まあ本来だとお休みだったんですけど、うん、ちょっとまあ個人的に終わらせておきたいことがあって、
うんうん、
まあこっそりやってたら、すっかりバレて、すぐ帰れて怒られたっていう話なんですけど。
そうなんだ。なんて優等生なんでしょう。
軽くバレましたね。
うん。まあ、哲夫さんはなんかどっか行かれたりとかあるんですか？
ないです。
お仕事？
自宅作業。
ああ、
うん、出ていくような仕事ではないです。なので、この時にできることをと思ってます。
ああ、ありますよね。
はい。
そんな感じでございますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？なんか、やっぱり37ダイエットとか見てるとね、かなり活発に動かれている方もいらっしゃるようで。
そうですね、ジョギングを始めた方だったりとか、あと、もう100キロマラソンとか、本当にロングディスタンスの距離に挑戦される方だと、
うん、
今ものすごく一生懸命練習なさってますよね。
うんうん。まとまった時間がね、こういう時に取れるから、そういう時間を使って、長い距離走ったり歩かれたりとかっていう方が多いのかなと思って見てたんですが、まあその運動習慣という部分で言うと、哲夫さんがもうバリバリカレンダーを見ていると、確実にあれですね、動く時間をしっかり取られてる感じになってきてますよね。
それでも毎日じゃないですよね。週5回ぐらい。
うん、
で、その10キロとかいう感じではなくて、本当に1時間できる感じ。
うんうんうん。
あと、ちょっと先月かな、なんか飲み会の前に時間が空いたので、その時にちょっと歩いて用事を済ませたんですね。
うんうん、
で飲み会があるから、汗びしょ。当然お着替えも持ってきてなかったし、汗びっしょになれ、うん、なれないじゃないですか、
うんうんうん、
と思って歩いて、で、うん、ランキーパーつけてたら、
うん、
走ってる時とそんなに速度が違わないと、
はいはいはい、
もう気持ち的には走ってる時って歩く時の倍以上ぐらいの感じのイメージなんですけれども、
うんうん、
ほとんど変わらないということに気がついて、なんだなんか走ってバカみたいみたいな感じになっちゃいまして
あ、そうなんだ、はい、あ、でもそうかもしれないですね。
あとは靴がニューバランスになったので、うん、ちょっと買い物とか仕事帰りに寄るときに、うん、歩くのを意識して長めに歩くと、
うん、はい、
普段からもう積極的に使われてる感じですね。日常生活の中でももう
履き
込まれてる感じですね、
はい、もう今ずっと履いてますっていう感じです。
おお、
どうですか、その履いてみた負担がかかるというか、
負担っていうのはとりあえず効果っていう単語に切り替えて聞いてみる方がいいのかなって思ってるんですけど
負担って言うと、そっか、
まあ経済的負担がね、
ネガティブっぽい感じになっちゃいますもんね。
鉄道にしては高い1万円も払ったという負担、経済的な負担がありましたが、
うん、
はい、歩くとね、ふくらはぎの下のところ、
うん、
頂上とちょっと下のところが気持ちいい感じです。特に翌日とかがすっきりします。
あ、気持ちいいっていう感じなんですね、
うん、
筋肉痛とは違う、
筋肉痛っていう感じほどでもないですね。 あとパソコン先生の時とかだったらもう、授業をやってる時は履いてないので行き帰りだけなので、
うんうん、
そんなに長時間、そういう仕事だったら行きに20分ぐらい、帰りに20分ぐらい、
うん、
買い物したらプラス1時間ぐらいで、あとウォーキングで1時間ぐらいな感じです。だから そんなにね、うん、2時間履くかどうかぐらいの感じです。
そう、歩いた感じの違和感みたいなのってありませんでした？
まあ、ありますよね。1週間ぐらい経ってやっと走れる感じになったもんね。怖かったですもんね。
不安定な感じですか？じゃあ。
ちょっと不安定ですね。
あ、でも、そこが高いって言ってましたもんね。
うん。
そういうのがあったらちょっと怖い感じがするのかもしれないですけど、その、なんだろう、なんつったらいいんだ、その、ソールって言えばいいんでしたっけ、そこって。
はいはいはい。
そこ部分ですね。
はい。
そこ部分。
形状が違うんですよね。
そうですね。もうかかとからつま先にかけて、弧を描く、もう半円状みたいな。
うんもう明らかにこう普通、これまで履いてきた靴とは歩いてる感じが違う。
違うんですね。たったあれだけでね。本当に違いました。
でもその、歩いてる違和感と、その、効果って言ってましたけど、その、足に来る感じっていうのかな。そのふくらはぎのあたりとかっていうのはもう歩いてる時に実感するんですか？それとも、一日歩いた結果、
そうか、そうですね。あと、翌日
うんうん。
高な感じかな。ああ、靴脱いだ後にもうすぐ、裸足になったらえらいぺったんこやな、みたいな感じで。
ああ、はいはいはい。
感じますし、翌日起きた時にっていう感じかな。
うん、でも、良好なんですね。
そうですね。気持ちいいってことは。面白いです。楽しいです。ちょっと、現場がありまして、ちっちゃい現場で、ありまして、そこで、演劇方がするみたいに、お礼を、お客様をお見送りするときにお礼を、こう、深いお礼をするわけですね。
はいはいはいはい。
靴買って二日目だったかなだったんで、うん、深くお礼をするとですね、うん、前に角見れそうになってこけそうになって、ほとんどこけました。手つきました。
あ、マジで、うん、そんなに
なんで地面が近づくんだうわーと思って手をついたという感じで、あ、靴が違うんだ今までと、みたいな。
あ、そんな感覚なんだ。
はい、舞台の方がよくやる腰から折り曲げるような、
あ、はいはい、深々としたね。
謝罪的な45度かける、傾けるやつじゃなくて、
うんうん、
こう、前屈をするようなお辞儀をするじゃないですか、う
ん
う
ん
うん。
はいはい。
あんな感じを勢いよくしてしまったら、なんか本当に地面が迫ってきまして、うん、びっくりしました。はい。で、その現場で打ち上げがありまして。
うん、はい。
はい。そしたら、もう小中学校じゃないので、高校でもないので、靴箱っていう、靴箱でみんなと話すっていうシーンがないじゃないですか。だったら新しいスニーカー買ったとかいう会話があるじゃないですか。
はいはい。
ないですよね。
うんうん、
ところが、大人の靴箱があるのは、居酒屋の出入り口ですよね。
ああ、そうか。
ありますよね。
ある
17番の札どことかあるじゃないですか。
うんうんうん、
ね。で、そこで、飲んだ後に、僕が札を開けて靴をポンと置くとですね、普通の靴の感覚でまた、買った二日目ですから、ポンと置くと、うん、普通ならとペタッと。うん、まあ、よくて片方が裏返し、横になるかなぐらいじゃないですか。
はいはいはい、
男の大人の靴だったら。
うんうんうん、
ね。ですね、ポンと立って、ギコンバコン両方しようんですよ。もう、飲んだ後なんで、ウケるウケる。
そっか。
はい。
なるほど、ね。
という居酒屋でウケるネタになります。
ああ。まあ、こんなにギットンバッコンするような感じなんですね。
します。うん。
へ
え。靴を見て、横から見てもそこまで半円描いてないよねっていう感じだったんですけど、履いたら本当になんかこう、うん、竹馬じゃないけど、なんかえらい背が高くなった感じするし、
うん、
歩くともう、かかとからでも、土踏まずから着地してもなんかこう、こう描いてエネルギー無駄なく後ろに蹴ってますみたいな感じだし。だからこれでね、バスドラム踏んでみたいんですよね。
ああ、なるほど。
わかるでしょ？
うんうんうん。
お二人ともね、やったことあるからあれですよね。
わ、うんうん、かりますわかります。
四つ打ちどんどんどんぐらいなつま先で踏む感じなんだけど、ドドドドドドドドドドドドドドドドとかになると、つま先かかとつま先かかととか使ったりするじゃないですか。
はいはいはい。
それがこれだったらどうなるのって感じが。もうなんかヘビメタでもね、なんかスピードメタルでもドルトトトトトトトルトトトトトトとかが叩けるんじゃないかなっていうぐらいちょっと踏んでみたくなるような。
すげえスムーズなのかな。
そうな気がする。
で、その怖かったって言ってた時ぐらいの時期に、
うん、
な危なかったとかいうことあります？
もうお辞儀さえしなきゃ大丈夫。
そうなんだ。
はい。それだけ。
普通に歩く部分には、
うん、大丈夫。
怖さみたいなのは、その高さとかそういう感じで、
うん、
不安があるぐらいなもんで、うん、危なっかしい感じではないんだ。
ない。なんですか、オイランの方々が高い下駄履いて練り歩くみたいな、あんな感じではないです。
へぇ、じゃあやっぱりいいですね。あんまりこう、なんて言うんだろう、意識せずに効果が上げられる一つのツールとしては。
うん、そうですね。
いい感じですね。
うん。足使われる方だととても良さそうですよね。
うんうん。
あとだから、シャープ37ダイエットでハッシュタグをつけてツイートしてくださってる方で、
はい。
ヨシリン663っていうアカウントの方いらっしゃるんですけど、
はいはい、
やっぱりリーボクのラントーンっていう、
うん。
石トーンの、要は走ることに特化したタイプのモデルって言ったらいいんですかね。
ほう。
を購入されて、ジョギング始めましたっていうツイートがあったのを見たんですけど、
うんうん、
だから、活用し始めてる方もいらっしゃるなと思って。
ああ、なるほどね。
実際だから本当に歩かれたりとかする方、まあ本当に100キロマラソンとかに挑戦してる方はまたちょっと違うかもしれないですけど、
うんうんうん、
体を絞ろうと思って汗かかれる方は、
うん、
それだけ動いて翌日気持ちがいいっていうところまであるのであれば、
はい、
うん、使うことに対して割と積極的になっても良いのかなっていう感じですよね、
うんうん、
今の哲夫さんのお話を聞くと、
はい、
ただ僕らはとりあえずリーボク社とも何の関係もない話も一応するっていうことです
ね。そうですね、
はい、そうですね、
何の利害関係も発生しないということで、
うん、
残念ながらと、
いやーでもいいの良さそうですね。僕ねこの間遠足の撮影があったんですよ、同行で。
ほう。びっくりした。遠足が、遠足があったんですよって話だった。
あったらいいですけどね。その時に試しにランキーパーをね、回しっぱなしにしてみたんです。
はい。
どれぐらい、こういう同行の撮影の時歩いてるのかなと思って測ったら、7キロぐらい歩いてるんですよ。
荷物持ってですよね。
うん。
ねえ、ヘビーだよね。はい。
ここで、やっぱそういう靴を使ったら、効果ありそうですね。
うん、でもよく3分以上歩けたよね。
うん。半日かな？
なんでできるじゃん。荷物がないと歩けないの？もしかして二足歩行。
荷物がつくとバランスが取れるみたいな。
取れるっていう。そうなのかな？
そうだったんだ。
いや、でもね、今度、ウォーキングの時間取れるときは、ちょっと荷物持っていこうかなと思った。
おい。
うん。まあ、そんな感じでございます。まあ、
姿勢とかでね、変なとこに負荷をかけなきゃ、あれなのかもしれないですけど、うん、変なとこに負荷かけて体壊さないようにね。
ああ、まあ、そうですね。首痛くなるんですけどね、カメラぶら下げてると。
うん。
ああ、そう。結構重たいですもんね。
とか、あとなんか、ハズケさんの荷物、持ってあるのを見るとなんかカメラの方のやつってバランスが悪そうですよね、荷物のね。
うん、ああそうですね、肩掛けのバッグなんでタスキ掛けにしたりとかしてなんとかバランスを取ってたりするんですけど、やっぱリュックの方がいいかなっていうので、場合によってはリュックタイプのやつに今使ってみたりしてますけど。
あ、リュックタイプもあるんですね、やっぱりね。
あるにはあります。うん、ただ僕のはちゃんとしたメーカーのじゃないので、ちょっと不安があってね、いつもの
肩掛けを。パチモンか。パチモンか、うん。
パチモン使ってるので、リュックはね。
うん、
なので、いつものバッグを持っていく機会の方が多いんですけど、確かにバランスが悪いんでどうかなって思うときは確かにありますね。
うん、やっぱ中先生、姿勢があれですよね、正しく。
そうなんです。あと、特に例えば肩からかけるものって、
うん、
やっぱり肩からかけた状態で普段バランスを取ろうとするじゃないですか。
うんうんうん、
そうすると例えば片方の肩だけすごい下がっちゃったり、前に動いちゃったり。
はいはいはい。
ね、うん、だからそれをやってらっしゃる方だと、
うん、
腰か膝を痛める可能性がすごく高くなるんですよ。
ひゃあ、やっぱりそうなんだ。
それはやっぱり怖いですね。自然に無意識に姿勢を崩していくので、そうすると一番ひねらなくちゃいけない部分にやっぱり負担大きくかかっちゃうので、
うんうん、
そういう意味でやっぱり背負うタイプの方が、
うん、
まあ、姿勢も起きますし、
うん、
良いなっていうのはありますよね。
じゃあ姿勢がきちっと保てて、いい、状態だったら、いい、正しい負荷、なんですか？負荷がかかって、筋トレ的な感じになるんですか？
あ、でも効果的な有酸素運動のプラスにはなると思います、感触としては。
ほら、
やっぱり姿勢が起きている方が正しく動きやすいので、
うんうんうん、
このことによってやっぱりエネルギーを使いやすい体の状態に持っていきやすいのはありますよね。
お、
やっぱりより 筋肉もしっかり使えるようになるので、
うん、
脂肪をやっぱり燃焼しやすくなっていくっていうことを考えると、
うん、
姿勢が起こせる状態で、要は前後左右が均等に近いところでバランスが取れてればっていうふうに言ったらいいですかね。
うんうん、ああ、前後左右とか。
そうですね。右左で考えちゃうとどちらかにバランスが偏るじゃないですか。
はいはい。
なので、まあ、とりあえず前後と左右の、必ずしも5対5とかじゃなくてもいいとは思うんですね、前後とか。
うんうん、
ただ左右に関しては5対5のバランスの方がやっぱり望ましく、
うん、
でまあ人間の体って横から見た時に特に背骨が軽く S 字を書いてるんですね、
うんうん、
なので、まあ、本当にピッチリシャキンってなっておくにはやっぱり軽く荷物を背負っておくぐらいの状況だと、
うん、
とても姿勢は伸びやすくなるかなと思うので、
僕はね、もともとデフォルトがちょっと姿勢が悪いので、それしちゃうといいのかなとかいうのもあのと、さっき哲夫さんが言った負荷になったらいいかなと思って、
うん、
ちょっとやってみようかなと思っております。
はい。
はい。で、今週のテーマでございますが、痩せる順番を考えるということで、
こう。
はい、大きく4つのタイプに分けてみたいなお話を。今週はしていきたいと思います。
はい。
はい、ということで、今週はタイプを4つ分けてみて、これまずい順にまず並べるんですか？
まあ並べるっていうか、多分痩せようと思った時に、
うん、
大体人の行動パターンが、まあ、大まかに分けて4つぐらいに分かれるんじゃないかなと思うんですね。
はい。
ほう。
で、まあどんなことかというと、一番多分まあ、あ、それは確かにそうだよねと思うのが、
うん、
まず食べて動くっていう選択肢を取る方ですよね。動くことによって、
うん、
痩せていこうという組みをされる方、
うん、
はい、
でその次に考えられるのが、とりあえず動くことはちょっと時間的にも余裕も取れないんだけれども、
うん、
食べるのを抑えることだったら我慢できそうなので、
うん、
食べることを我慢して、
うん、
動く習慣は取り入れないけど食べる量を抑えて痩せようとするパターンですよね、
はい、うんうん、
この前の減量の話じゃないですけど、そう思ってる方結構多いですよね。
そうですね、うんうん、もう痩せようと思うとそれに真っ先に取り組もうとされる方も実際多いと思うんですが、
うん
うん、あとはものすごく逆にストイックな方だと、
うん、
食べることもひたすら抑え、
うん、
かつもう本当に落とせる限り落とそうと思って、
うん、
さらに一生懸命汗もかく方、
うん、
食べて汗もかく方、動く方ですね、
うん
うんうん、あとまあ一番すごいパターンの方としては、
はい、
食べちゃいます。とりあえず好きなものはやっぱり食べないとストレスが溜まっちゃうと良くないよねって言って食べながら、
うん、
動かないパターン
ですね。俺一番すごい人なんだ。
まあ食べて動かなくて念じることで痩せようと思う方、でも実際にあったんですよ、ね、頭の中で考えるだけで痩せるっていうダイエットパターンっていう話は、
マジで。
ちょっと話題に上ったことは2年ぐらい前かなあったんですけれども。まあなんである意味一番すごいですよね。
お、
食べて動かないで痩せようと試みるっていう。
はい。
大体まあこの4つのうちのどれか皆さん多分痩せようと思った時に、
うん、
当てはまるんじゃないかなと思うんですね。
はい。
はい。
で、まあまあまあ食べて動くっていうことが、
うん、
まあ一番良いっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。
ああ、しっかり栄養もとって、
はい、あとは食べた分をちゃんとエネルギーとして出していくっていうことで体を作っていくっていう、
うんうんうん、
ただまああと食べて動かないっていうのがまずいのもわかるじゃないですか。それはないだろうって、ただ一番やりがち
ですないんだ、
それはないだろうっていう感じ
です。まあないですよね。
ただでもこの時にじゃあ食べないで、
はい、
食べないけれども自分は食べないんで動かなくても大丈夫だろうと思う方。
うんうんうん。
あとはもうものすごくストイックに、もう食べないだけじゃ甘いけど、
うん、
もっと落とすために頑張るって汗を流しますっていう方。
うん、
だから食べないで動く方ですよね、
うん。
これどっちが良いんだろうっていうところはすごく微妙な感じがすると思うんですね。
うん。
食べることを我慢する分、動かないで痩せようと、努力しました。あとは、食べないし、さらに動く、そして痩せますっていう人。
うん、
で、単純にイメージだけで考えると、食べることも我慢して動く人の方が痩せそうな感じはあるじゃないですか。食べない方っていうか、食べて動かない方か、食べて動かない方っていうのは、
うん、
要は栄養は入ってくるわけじゃないですか。
はい、
出ていかないだけで、
うん。
で、食べないで動く方っていうのはもうひたすらエネルギーが出ていくっていう作業になるわけですよね。
うんうんうんうん、
で、最終的にダイエットの方法として、よりまずいのはどちらかっていうふうに考えると、
うん、
実は食べないで動く人なんですよ。
へぇ、
まずいんだ。
まずいですね。
お
うん、
っていうのはさっきも言ったように食べて動く人ですね。食べて動く人に関しては、
はい、
少なくとも体を作るだけの栄養素は入ってくるじゃないですか。
うんうん、はいはい。
なので必要以上に取り続けていると当然まあ肥満とかになってくることで様々な病気の発症の可能性は当然考えられるんですけど、
はい、
うん、
食べないで動くっていうとエネルギーが入ってこないのに。エネルギーを出す作業をするわけじゃないですか、
うんうん
うん、そうするとじゃあどこからエネルギーが出るんでしょうっていうお話になるわけですよね、
はい、なりますよね。
でそれ考えていって突き詰めると、
はい、
エネルギーはどこからから持ってこないといけないじゃないですか、
うんうん、それが脂肪であると思い込んでますよね。
脂肪であって欲しかったりもする、
うん
まあ、
願望で
希望的な
てか信じて、そう信じて疑ってないですよね、そういう
こと、はい、
う
ん、でも特にボクサーの方がちょうどこのタイプの体の落として
る、はいはいはいはい、
ね、いわゆる減量っていうのを加えて、うん、激しいトレーニングをされるっていう方、
うん
うん、
でもまあ、ボクサーの方も当然やっぱりなので選手生命って短いじゃないですか、
はいはいはい、うん、
実際問題、
はい、
あれはやっぱり体の中の、まあ、内臓それから筋肉そして骨の栄養素を吸、
はい、
い取りながら体を動かしていく作業は続くわけなんですね。
はい、
そうするとまあ、簡単に言うと脆くなるじゃないですか。脆くなるし例えば筋肉も極限までエネルギーを吸い取られた状態であれば、
うん、
これ十分に働いていきづらい。
で
筋肉の、まあ、量の多い少ないは置いといたにしても元ある筋肉からスカスカになっていった状態だと当然十分働いてくれない状態になりますよね、
はい、
うん、
そうするとやっぱり十分エネルギーを出せていけない状況になるじゃないですか、
は
あ、うん、であとは、まあ、今その食べないで動き続けるっていうのはいわゆる体にとってはすごくハングリーな状態になるわけですよね、
はいはい、
飢餓状態に、
はいはい、
うん、
でそうすると次に入ってくるエネルギーを命がけで外に出さないように溜め込もうとしたりするわけですよね。
はいはいはい。
なので、まあ本当に、それがやっぱり世の中でよく言われるリバウンドっていう現象につながっていくので、
うん、
食べないで動くっていうことが、一時的に体重を落としたりっていうことはとてもできるんですけど、
うん、
その後の生活が戻った瞬間に、
うん、
ものすごく次に太りやすくて、
うん、
痩せにくい体になってしまうじゃないですか。
うん、
それがちょっととても怖い。っていうことと、あとまあ女性であればそれによってホルモンバランスが崩れたりとかするんですよね。
ああ、はいはいはい。
男性でもそうなんですけど、特に女性ホルモンを司る部分が崩れやすくて、
うん、
髪の毛が細くなったり抜けやすくなったりっていうことが非常に出てきやすかったりとか、
うん、
あとまあお肌の張りが失われるっていうことも当然出てくるので、
うん、
見た目がすごく変わっていくのと、
うん、
あと必要以上にイライラしやすくなるんですよね。すごく攻撃的になりやすかったりとか、
うん、
なので、まあ、やっぱりそうなると長く続かないじゃないですか、
はいはい、
でイライラしてる時って人は甘いものを求めるので、
うん、
甘いものを求めていって甘いものが入ってきたらここぞとばかりに貯めたいじゃないですか、
うん、
そして貯めることによってもう出さないようにしようと思う体ができているので、
うん、
前よりもやっぱりすごく貯金を体に対して油を貯金しやすくなる体質になっていくので、
うわー、うん、もうまずいことばっかりじゃないですか、
はい、なので一番辛いのがたまにちょっとしか食べないであとはひたすら動いているのになんで痩せないんだろうっていう状況になっていくんですね、
う
ん、そうするともう痩せる痩せないとかを考えたくなくなるじゃないですか、
うんうん、
であえて散っていくっていう感じになっちゃうので、
うん、
食べないで動くっていうのは本当にあの特殊な競技をやってらっしゃる方、本当にだからさっきから話題に出てくるボクシングの方とかは、うん、もう競技の特性上いろいろなことをすごくシビアに削りながらやってらっしゃるので、
うん、
まだなんとか、でもそれでも試合の直前までですもんね、減量も、
うん、
試合の当日まではやらないじゃないですか、
はいはいはい、
うんうん、
なのであのとても体に対して負荷が大きいので、
うん、
食べないで動くっていうダイエットの方法は一番避けた方が良いなと思ってるっていうことなんですね。
へー、
どうしてもあのすごくで特にこれをやるのが真面目な方なんですよ。
そうでしょうね、意志も強い方でしょうね、
はい、すごく真面目で、であのたまにちょっとだけ甘いものについ手が伸びちゃったりして、
うん、
それをやってもう本当にたまにしか入れてないのに、
うん、
なんで自分はこんなに痩せていかなくて周りの人は痩せるんだろうっていうサイクルができちゃうんですね。
はいはいはい。
そうするともう本当にあの体が痩せない体質にもなっていっちゃうのと、
うん、
あとはもう本当に一番怖いのはやっぱりそこまで体が脆くなると腰を多分痛めやすいんですよね。
腰、
うん、
はい、
やっぱりあの体の軸になる部分に負担がかかっていくのと、あの体がやっぱり硬くなりやすいんですよね、はい、水分も少なくなっていくので、
うん、
水分も少なかったりすると筋肉の伸びも悪くなっていくので、
うん、
ちょっとした動作の時に痛めやすかったりするんですね。
おちゃ、はい、
なんかね、その脆くなっていく感覚感じっていうのは、まあ、食べないでっていう部分がポイントになっちゃうのかもしれないですけど、こう一生懸命動いてる人が脆くなっちゃうっていうのがなんか怖いですね。
あの結局汗からはあのミネラルとかも抜けていくじゃないですか。
ほうほうほうほう。
だからあの本当に体に不要なものだけが出ていくっていうことではなかったりするんですよね、
うんうん、
本当は体に留まってほしいんだけれども出ていってしまうものもあったりとかするので、
うんうん、
特にあの日本人の食生活はミネラルが不足しがちって言われるんですね、
はい、
お水の質なんかも含めてなんですけど、
はい、
うん、
割とミネラル分がやっぱりあのどうしても諸外国のお水の状況に比べても少なめだったりとかもするっていうのもあるんですけど、
うん、
なのでどうしても不足しやすくて、であのミネラルってやっぱり汗で流れやすい部分なんですが、
うん、
実はあの痩せる太るを考えた時にとても重要な役割を担っている栄養素なので、
へー、はい、
まあ、なのであの本当にミネラルが不足すると確かに痩せづらかったりするので、あのダイエットされるときに、うん、いわゆるミネラルウォーターっていう言い方を昔してたと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの本当にミネラルを十分に含んだ水を取ってあげる方が、
うん、
体にとってはあのすごく優しいって言ったらいいんですかね。だから、うん、マラソンのところをされるときでもあえてミネラル分の多いお水を取りながら動くっていうこともとても大切ですし、
うん、
普段の食生活の中で、
はい、
まあ、少し意識してそういったお水を取っていただくことも、
ほう、
とてもまあ健康のためにももちろんなんですけれども、運動の効果を上げるにはより効果を上げやすいものではあるので、その辺のものでもついつい抜けちゃうんですよね。
うん、
だからあのやっぱり足しながら過剰に入った分だけを落としていけるっていう作業だと、
うん、
とてもあの痩せていきやすかったりはすると思うんですが、食べないで一生懸命頑張りすぎちゃうと、あの実はとてもちょっと悲しい結末が待っていることが多いので、
うん、
そういう意味であの少しその部分柔軟にしつつ、
うん、
あのまああのある程度食べながら動いていくっていう選択肢に持っていっていただけると、
うん、
とても安全かなと、
うん、いやなんか一生懸命頑張っているのにそんな脆いことになってしまうっていうのはなんか切ないくらいな感じがしますよね。
そうなんです。あの頑張っているんだけれども報われないっていう感じがとても強くなっちゃうパターンなので、
うん、
ちょっとそれはあの悲しすぎるのと、
うん、
あとはあの本当に体があの動いたことに対して反応しなくなっていくんですね、
うん、
エネルギーが少ないと、
うん、
だから十分に例えば栄養が入っていっても最初のうちは何週間か痩せにくい状態が続くんですね、
うん、
そうすると本当にこんなに頑張ってるのに全然痩せないっていう話になってダイエットのモチベーションがすごく下がったりとかしていくこともあるので、できればあのやっぱり食べるっていうことは前提に据えつつ動いてバランスをとっていただけるっていうのが体壊さないっていうのと、あとはねやっぱり見た目で大きく影響があるっていう部分ね、あとはまあいわゆる怪我のリスクが少ないっていうところも含めて、ちょっとあの少しやっぱりあの食べながら動いていくっていうパターンで進めていただけると、
う
一番やっぱり安全かなと。
なるほどね。
ただ、好きなものっていう話ではないので。
ああ、もちろんね、その、必要な量、バランスよくいろんなもの
を。そうですね、栄養素としていろいろなものを取れるとっていう感じ、
うんうん。その中で、その、動く人に不足しがちなのって、ミネラル以外でこう気をつけた方がいいものって何かありますか？
まあでも一番本当にあのベタなものだと、
うん、
鉄分とか、
うん、
あとビタミン C ですね。
うん、
実はビタミン C も汗で流れてしまったりとかするのと、
おしっことかは聞いたことあるんですけど、汗でも出るんですか？
汗とか尿とか、もうとにかく体外に水分で排泄されるものから、
はい、
一緒に出てしまうことが多いんですね。
へ、
であのやっぱりあの人間の体ってビタミン C を高いことを留めておけないんですね。
は
だからあの一本にビタミン C、レモン何十個分のビタミン C が入ってる飲み物とかも、
うんうん、
やっぱりこまめに分けて飲んでいただいた方が、効果的だったりとかしますし、
うん、
だからあとは実はまあ、レモン自体もそんなに実はビタミンが多いフルーツではなかったりするんですよね。
そうなの？
意外と、それほど実は多くないんですよ。だから他の果物に換算してしまうと、割と少なくなっちゃったりはするんですけど。
そうなの？なんかビタミン C の代表みたいな感じがするけどね、うんうんうん、レモンって。
うん。そうなんです。でも意外とですね、まあ多くはなかったりはするんですけれども、
うんうん、
まあただ本当にビタミン C 自体はなので、こまめに取っていただくっていうのが、
はい、
一番体に効率的に摂取していただけるかなっていう。ビタミン C 多いとやっぱり免疫力も上がりやすいので、
うん、
体調崩すっていうことも防ぎやすかったりとかする部分も働きかけてくれるので、
うんうん、
まあ、できればそれも積極的に取っていただいたりとか、あとスポーツされる方だと、
うん、
薬局にクエン酸っていう、
はい、あ、はい、
多分皆さんも名前ぐらい聞いたこと
ある。名前は、うん、よく分かってないですけど、
ポットを掃除するときにいいって聞いて。
ああそうだ、
そうです、そうです、
はいはいはい、
うん、
クエン酸が、まあ、疲労回復に実は割と効くので、
うん、
あと薬局だとクエン酸のこう白いなんて言うんですよ、プラスチックのボトルっていうんですかね、医療的なボトルに、
うん、
売ってたりはするんですけれども、それを例えばお水に例えばスプーンとかに小さじ一さじぐらいを加えて、
うん、
途中で栄養補給をするドリンクとかに仕立ててもらえると、
うん、
疲労を軽減したりとか、あと回復が早かったりするっていうのもあるんですよ。クエン酸自体が割と多分リーズナブルな金額で売っているので、
うん、
サプリメントだとものすごくいい金額のものもたくさんあったりするじゃないですか。
はい。
なので本当に長く走ったりとか、いわゆる有酸素運動って呼ばれるような運動される方だと、
うん、
クエン酸を一瓶で買っても多分1000円以内ぐらいで収まると思うので、
うん、
でそれ毎回ご自分が水分補給するものにちょっと混ぜていっていただくと、
うん、
割と高いパフォーマンスが維持しやすいと思うので、
うーん、
見ておすすめしやすいかなと、
うんうん、
でまあ、ちょっと酸っぱくなるので、酸っぱいのが苦手な方はすみません、ちょっと考えていただくとっていう感じではあるんですけど、
うんうんうん、まあ、でもそれに多少、うん、まあ、エネルギー補給も含めて若干その砂糖を入れるとかっていうのはありなんですか？
砂糖に関してはただ使われるエネルギーの種類としてちょっと変わってきちゃうじゃないですか。
あ、違うの？
必要なんですね。砂糖って、まあ、言ったらやっぱり糖分じゃないですか。
うんうんうん、
で、糖分っていうのは、要は、体を動かすきっかけなんですね。すごく大きくくくっちゃうと。
はい。
なので、体を最初に例えば、ウォーミングアップの時に入ってるのは OK なんですけれども、
うんうん、
ただ途中で入っていくっていう感じになると、
うん、
運動の途中では、どちらかというと脂肪の燃焼を、うん、たくさんできるようなコンディションになっているわけじゃないですか。
はいはい。
だからそこで例えば糖分が入っても、
うん、
使われるエネルギーとしては、
うん、
なんて言ってるんでしょう、その場ですぐ使ってもらえて脂肪の燃焼を助けるっていうことではなくなってきちゃうので、最初に飲むものとして入るのは良いと思うんですね。
はい。
ただ途中で入れるものにあまり砂糖が入っていたりとかするのは、
うん、
ちょっと運動効果を上げるっていうことがあまりない気はするんです。ただすごい下げるとかではないので、
うんうん、
まあ、でも最初に取ってもらえる方が良いのかなと。で特に怖いの、前にもちょっとお話ししたかもしれないんですけど、
うん、
糖分って、
うん、
大体体の中でエネルギーとして使われる割合が1割2割なんですね。多くて2割ぐらいなんです、
うん、
なので例えば 極端な話、100g の砂糖を体に入れるとすると、
うん、
使えるのがマックス 20g ぐらい、
う
ん、
そうすると残りの 80%、 80g ぐらいをどうするかっていうと、
うん、
じゃあこれはへそくりって言って脂肪に形を変えて体に残していくわけですよね、
うんうんうん、
だからあの油になりやすいっていう部分もあるので、
うん、
本当になんか最初少しの量入れてあげるっていうことはありだと思うんですね、
うん、
だからあの今だといわゆる糖質あとは炭水化物って言われるものをカットして痩せようっていう話をされている方多いじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
でもあんまりカットしちゃうと、
うん、
今度やっぱりあの体がいわゆる脂肪を燃焼するサイクルになりづらくもなっちゃうので、
うん、
多少は入ってた方が良いんですね、
うん、
あ、そこら辺もバランスよくってことなんですね。
そう、ただあの、うん、日本人の食生活だと、
うん、
どうしてもあのやっぱり炭水化物は多めではあるので、
うん、
多少削るぐらいはありだと思うので、あの、うん、例えばあのまずいもので言うと、うん、焼きそばパンとか、
うん、
ああ、
あと、うん、
お好み焼き定食とか、
そうですね、お好み焼き定食、あとラーメンライス
とか、ライス
のしかも替え玉とか、
はい、
うん、
あとそこに餃子を加えたりとか、
うんうん、
いう形のものは、ちょっとやっぱり量として多いだろうなと思うので。
まあそれも結局適正じゃないということなだけですよね。
もうそれはそうですね。あの過剰に量を取りすぎてしまっているので。
取りやすいから取れてしまうから適正と考えるとちょっと少なめぐらいの意識でちょうどいい可能性は高いよねっていう。
残していければ、あの、うん、バランスは取れると思うんですけれども。
まあ、替え玉する人はその感じがないんでしょうね、多分ね。
そうね。
ちょっと一人笑ってる方いますけれども。
取りやすい食環境にあるってことなんですかね。
違う、あなたが大好きなだけでしょ。
確実に選んでいってますよね。
うん。
小麦粉祭り。
もうもう大先生というね、あの、イベントに来てくださった方は分かる、うん、あの、クラウド、人間クラウドみたいな素晴らしい方がね、
うん、
あの、ハンスケさんが替え玉したら、三男のダイエットつけてツイートしてくれてたよね。
嘘、はい、マジで。
そうです、そうです。あの、食い倒れでもおなじみの、アンさんと二人で、うん、あの、ものすごく、あの、ハンスケさんが食べたものを拡散するっていうことを。
うん、
あれ、俺さっき三男のダイエットのとこ見たんだけど。
適正値を超えるとすぐ報告が。
はい。
そうなん
です。すごいです、すごいです。
基準値を超える炭水化物をこの人は摂取していますみたいな。
さあ、しっかり三七ダイエットのとこにそんなのが流れていたわけですね。
はい、だからあのもうあの三七ダイエットでチェックしてくださる皆さんは、
うんうん、
とてもご存知だっていう。で、まあだから最近ちょっとハンスケさん動き始めて、
うんうん、動いてますよね。
少しエンジンかかってきたのかなと思っていたところで、
うん、
すごくきっちりオチをつけるっていう感じになる。
はい。
だからものすごくバランスが取れた感じですよね、ある意味。
ある意味。
はい、ただあの、ハンスケさんのその食事の量に関して言うと、やっぱり炭水化物は多くなっていることは、あるじゃないですか、
うん。炭水化物多いですね。
はい。
うん、
ただあの、頭を使ったり、脳を、あの、目を使ったりするお仕事の方って、
うん、
どうしても炭水化物を欲しがっちゃう傾向はあるんですね。
うん、
でも、そうなんですか？
そうなんです。あの、実は脳が、あの、やっぱり求める栄養が炭水化物とか糖質だったりとかするので。
ああ、なるほど。
そうなんです。なので、どうしても取りやすくはなっちゃうんですけれども、
うん、
あの、まあ、それを少し、あの、分かってて意識してよく噛んだりして抑えましょうねって話をしているんですけども、
うん
うん、そこで、あの、替え玉をするっていう、この言
う。うん、ちょっとね。だって食べたかったんだもん。
はい。まあだから素晴らしいのは、ちなみに今日の収録前に、うん、あの、収録しますっていうツイートをしたら、
うん、
アンさんがあの、一言、
うん、
あの、ラーメンライス、あ、違う、ハンスケラーメン替え玉っていうツイートをくださってです
ね。何やろ。
短いのにね、あの、すべてのことが含まれている。
はい、一言にすべて集約されてるっていう。
はい。まあ、でもこれは、まあ、先ほどの食べないでのところの食べましょうにはこういうことではなく適正な量をバランスよくということで食べましょうと、
うん、
いうことですね。
はい、そうです。あの、まあ、食べながら動くっていうことをしていって、うん、あの体を作っていけるのが、
うん、
あのとても長続きもしやすいですし、
うん、
まあ、健康状態にもとても良いっていう部分も含めて、
うんうん、
進めしやすいかなと思ってるんですね。
はい。で、まあ、頑張って動けている方はビタミン C、鉄分、
ミネラル、
を注意して、で、まあ、その他もバランスよくね、ちゃんと取っていただきながら動いていただく方が、結果、いい方向に行きますよと。食べないで動いてるだけでは、かえって悪い方向に行ってしまうので注意してくださいということなんですよね。
そうですね。
はい。ということなんで、なんか、37ダイエット書いていただいている方は結構、バリバリ動いて真面目な方が多いので、
うん、
このタイプに陥らないように、食べて動くタイプになっていただければと思います。
そうですね。まあ、イントネーションで言うと、食べて動くっていう方をちょっと強めにしていただくぐらいの感じで。
食べて動く。みたいな。はい。頑張ります。
頑張ります。
はい、ということで、まあ今週は痩せる順番、いろんなタイプがありますが、どんなタイプがいいのか、まあ分かりやすいのもあるんですが、危ないタイプもあるということで、永井さんの方からご紹介いただきました。お届けしましたのは、半助と、
鉄尾一郎と、
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。